はいどうもー、
はいどうも
ー、おはこんばんち、
うん、でこのどうもーっていう入り方もどうなんだろう漫才師みたいで、
まあまあまあいいんじゃない、ケーキ漬けに、
ケーキ漬けにね。
そうですよ、このポッドキャストはどういうポッドキャストですか？
はい、この番組は、はい、八木くんが一つ映画を取り上げて、
はい、
まあそれについてまあ楽しくトークしていきます、
はいはい、
でその後にその映画に関連する世界遺産を僕が一つ取り上げて紹介していくという楽しい番組です。
まあ楽しそうだね、これは、うん、どうでした1ヶ月？
この1ヶ月はですね、もう舞台の稽古しかしてない。
へー、舞台出んの？
舞台出
る。それいつ頃の？
5月のね、15から
もうすぐだね、
20日まで。
うーん、
スナックラ・ボエームっていうね、
どう演じてて？
もう俺ら10年ぶりの舞台だから、
お
もうほんとどういう芝居したらいいかっていうさ、映画とドラマとかってまた違うじゃん、そこがねマジで不安。
まあ拓哉の舞台復活望む声多かったからねやっと10年ぶりかっていう、多分
あそんな声あった、
いやあったと思うよ、本当にみんな声に出さないもののやっぱ思ってたと思う
あーそういうのあったんだ、知らなかったわ全然聞こえてないもん
いや、まあ、見に行く見に行く。
え、本当に
行く行く。
あ、じゃあ
どこでやったっけ？
ね、俳優座、
六本木、ね、
六本木の俳優座、
15から
15から20日まで。
主演は？
主演はね、渋谷天外さんっていう松竹の新喜劇の座長さんなんだよ、
えじゃあコメディ俳優っていうか、
コメディ俳優、
喜劇役者みたいなこと？
うん、でさ、松竹にさ新喜劇あるって知ってる？
いや知らないね。
でしょ、
うん、
俺知らなくて、
それどこでやってんの？
え、それ関西じゃない？
ああなるほどね、
うん、
ああ大阪の松竹ってことか。
で、なんか昔は BS とかで流れてたらしいんだけど、
まあでももう吉本しかイメージないもんね、
うん、でもねやっぱりすごい
面白い、
やっぱりね、こう、もう素がもともと面白い人だから、もう常にまあボケるっていう、本当チャップリンみたいな感じ。
へえ、うん、じゃあ超勉強になるじゃん。
すごく勉強になってる、
うんうん、
だからそういう意味でまあ1ヶ月まあ楽しいなって思って、
うん、いいね、うん、
八木くんは？
僕はね、4月の中頃にね、まあ、岐阜出身なんだけど、
うん、
岐阜でずっと江戸時代から受け継がれて獅子舞を伝承してて、
あ、だから前回
そうそうそう、
獅子舞やりますって言ってたもん。
そうそうそう、それで、まあ、春祭りで一回帰って、
うん、
今年も順調に獅子を舞ってきたんで、まあ、今年1年僕の村はまた平和がこれで訪れるっていう
あ、そういうやつなの？
そう、悪魔払いっていう名前だから、それがないと、うん、まあなんていうの、五穀豊穣、田植えの前にそれをやって、
うん、
ちゃんと豊作になりますように、1年何事もないように過ぎますようにっていう踊りなの。
あ、それ待ってきたんだ。
やんないともう疫病とか流行っちゃう
岐阜の村にね、
岐阜の村
体力的にはどうだった？
いや、ちょっとやばかったね。2年前は相当筋トレして、
うん、
走り込んでいって、
うん、
もう余裕で踊れてたのね、
うん、
まあ、それもその昔に比べるとやっぱり体力がなくなってきてるから、ちょっとこう体力作らなきゃってことでやったんだけど、今年はね全然そういうのやらずに行ったらね、めちゃくちゃしんどかったねなんか3幕ぐらいあるんだけど、第3幕のくらいまでね、第1幕終わった時にもうぜーぜー言ってたもん。
いや、年だな
で、まあうちの奥さんも一緒に行って、
うん、
2年前は本当に颯爽と踊ってもう風のようにこういなくなっていく感じのかっこよかったけど、今年はなんかすごい頑張ってるなっていう感じ
が、そういうのが見えちゃってんだな。
そう、
だから八木くんがさ、正直そのカレーに待ってるとか想像できないけどね。でも待ってんだよね。
いや、もうカレーに待ってる、飛んだりしてるから。そうね、やっぱもう30だからね。
なんか獅子舞ってさ、
うん、
俺正月にさ、目の前の
神社
行った時にさ、
ね、うんうん、
なんか獅子舞にこう噛まれると、
うんうんうん、
なんかいいことある
みたいな。ああ、もうそのなんかありきたりなやつね。
でしょ。でその時にさ、目の前に巫女さんが立っててさ、
うーん、
お金回収してんの。
うわ、悪どいね。
だからそのイメージだよ。
いや、そんな悪どくないよ、その。まずお金を取らないし、
うん、
こう、なんていう、まず噛むとかそういう文化もうちのところはない。
噛まない。
そう。多分、タビラが見たのって二人でやってるでしょ。
そうそうそう。
一人が多分獅子の頭を持って、うん、わーっとこう、舞うっていうかね、頭を動かすみたいな感じなんだよ、それは。でも、うちのは本当に、あの、頭を被って、中に木の棒が、それを口で噛んで、うん、で、下の布で舞うみたいな。割と一人で全部やるみたいな感じなんだ
よ。なるほどね。
うん。
まあ、それで、岐阜の平和を守れた。
まあ、これで1年間何事も多分ないだろう。無敵になってるからね、今、僕の場合。
え、村なの？
まあ、昔は、今はもう市だけど、昔は村だった。そうそうそう。まあ、でも後継者育成が大変だからね。一人下に教えてる子がいるけど、その子はもう、あの、来年受験で、大学受験で、うん、あの東京出てくるって言ってるから、いやもうまた同じ状況かいみたいな。
まあまあまあ、どこにでもある悩みだよな、それは。
で、毎年帰ると、うん、どんどんおじいさんたちが減ってってるしね。
やばいやばいやばい。
あ、今年この人亡くなったんだみたいな。
すごい、いや本当になんかそういう伝統芸能がね、
いや
亡くなってくのは悲しいからな。
心の拠り所だからね、
ぜひ守ってください。
はい、じゃあそんな2人がお届けする
ポッドキャスト。
ポッドキャスト。それでは参りましょう。
行け
世界シネマ遺産。
はい、じゃあまずは映画紹介のコーナー。
はい、ということで映画コーナーを担当しますヤギと申します。
よ、
前回はねシェイプオブウォーターっていうちょっと変わっ、まあアカデミー賞取った作品だけど、
うん、
ちょっと風変わりだね。
ちょっとね、
そう、ま
あ、エッチな、
エッチ、まあ、
エッチではないか。
ちょっとこうコアなね、
うんうんうん、
あんま万人が全員絶賛するっていうものでも
そう
なかったかもしれないですけどね、うん、今回取り上げる映画は、はい、4月の20日公開の、
うん、
レディープレイヤー1。
いやいやいや、
こちらを取り上げたいと思います。
これはね、すごい映画だったな。
これはね、もう皆さんご存知、スティーブン・スピルバーグ監督の最新作でね、
うんうん、
ざっとあらすじを言いますと、
はい、
物語的には2045年、人類は思い浮かんで夢が実現する VR ワールド、オアシスで生活していた。ある日、オアシスの創業者の遺言が発表される。その内容は、オアシスの3つの謎を解いたものに、全財産の56兆円とこの世界を与えるというものだった。これを受けて全世界を巻き込む争奪戦が起こり、というようなね、
うん、
内容なんですけれども、うん、まあスティーブン・スピルバーグがアーネスト・クラインっていうね小説家の描いた、うん、ゲームウォーズっていう小説を映画化した作品で、うん、
はい、
もう今結構ね、流行り始めてるけど VR っていうね、仮想現実。
そうね、 VR の世界だね、
うん、
これはもう完全に
2045年でもう世界がだいぶ荒廃してて、
うん、
みんなこう現実世界に楽しみを見出せなくなってるような状態で、
うん、
でゴーグルというのかな、メガネみたいなのをかけて、
うん、
そのウェブ上というか仮想の中で存在する世界にみんな入り込んでって、まあそこでいろいろ余暇を楽しんだり、ギャンブルやったり、
うんうん、
スポーツやったり、まあ自分のなりたい自分で楽しむっていうのがね、
うん、
描かれてる世界なんですけど、
うん、
タクヤさん見ましたか？
もう見てきましたよ。だから俺がね、まずね、普通に見に行こうとしたの。メガネつけるやつじゃなくて。
2D
で。2D で。
うんうんうん、
行こうとしたら、ヤギくんから 3D で見てってメールが入って、
はいはいはい、
なんだよと危ねえじゃねえか、予約するとこだったじゃねえかよと思いながら、うん、歌舞伎町の方行って、
うん、
まあ、3D で、
新宿でね、
うん、
IMAX3D、
IMAX3D、
わー、すごかったでしょ。
いや、ド迫力だね。
ド迫力だよね。
いや、すごかった。だからもう本当にね、うん、アトラクションにこう、
うんうんうん、
こう乗ってるような感じ。
そうそうそう。そうそう、本当に映画の中に入り込むっていうかさ、
うん、
なんかこの、映画の中でも、 現実世界から VR の世界に入り込むみたいな設定だけど、うん、それがなんかねこう見ててその感覚になるんだよね。
なったね。
本当に自分がその映画の中に入ってる感じので
本当に 3D で他の映画見たことあるけど、うんうん、まあ、この映画はもう
桁違いだよね、
うん、これ 3D 見なきゃダメだね、
うん、僕もね公開初日に行って12時ぐらいから仕事があったんだけどね、昼の、
うんうん、
もう見たすぎて朝一でIMAX3D で見てこんな体験したの久しぶりだなっていう。
あ、
それでもう慌てて拓哉に言ってね、これ絶対 3D じゃなくてダメだ
った。ギリギリ間に合ったよ。
いやいやいや、そんな映画ですけどね、うん、今回の、まあ、毎回ねあのトークテーマというのを設けまして、うんうんうん、あの語ってるんですけれども、
はい、
今回はスピルバーグね、監督のスティーブン・スピルバーグの映画愛っていうのをテーマに。
この前は何愛？
偏愛です。
偏愛。今回は
映画愛。
映画愛。
やっぱ愛に満ちてんだよ、もうこの世界は。
愛について語りたいな。
そうですよ。30にもなる。まずね、このスティーブン・スピルバーグっていう監督ね、
うん、
これ今年71歳なんですよ。
おいおい、おじいちゃんじゃねえかよ。
おじいちゃん、うちのおじいちゃんの71歳の時と比べて、いや、なんでこんな映画撮れるっていうぐらい、この挑戦的なね。
いや、すごいよね。
刺激的。
うん、
本当に普通の71歳ってもう、草むしりしてるぐらいだからね、畑の。
そうだよな。
そう。
うん、
いや、なぜこんな映画を撮れるのかっていうね。
うん、なんで。
まあ、いや、まだそこは、あの、解明してないんですけど、スピルバーグっていう監督は、
うん、
デビュー作が、まあその前にちょっと撮ってはいるけど、まあ有名なのが激突、1971年、本当に一人 あのサラリーマンが車でこう道路を走ってると、
うんうんうん、
後ろから巨大なトラックに追いかけられて、
懐かしい、
そう、抜かすとかこう追い抜かさせるんだけどまた後ろに疲れるとか、どんどんどんどんこう追い詰められるみたいな恐怖を描いた作品なんだけど、
うん、
これをね、なんと24歳で撮ってるんですよ。
あ、そんな若い時に。
そう。で、その後、ジョーズ、
うん。
ジョーズが28歳だからね。
ああ、いや、俺らと同い年ぐらい。
いや、ほんと、もう撮ってなきゃおかしいんだよ、僕たち。
くそ。
ジョーズ、未知との遭遇、
うん、
インディ・ジョーンズ、
うんうん、
E.T.、
うん、
ジュラシック・パーク、
うん、
プライベート・ライアン、
うん、
宇宙戦争。
いや、幅広いな。
いや、ほんとにね、もう、全部ヒットしてる。で、別に自分が監督してなくても、まあ、共同で作ったようなので言うと、
うん、
バックトゥザフューチャーもあるしね。
ああ、そうだよな。
そう、スターウォーズのルーカスとかともいろいろやってるしね、
うん。
いや、もう常にこう、なんていうの、少年心、映画を愛する少年心に突き刺さるような、
うん、
ワクワクするような映画ばっかり撮ってる監督。
いや、頭の中どうなってんだろうな。
いや、本当にそうなんだよ。
うん、
でね、この監督、まあ、あの少年の心をワクワクさせるようだっていうのを言ったけど、
うん、
今回のレディープレイヤー1では、うん、結構ね往年のスピルバーグ演出っていうのをね結構多用してるなって思った、
うん、あ、
そう、
そう、全然分かんなかった
。拓哉はどう、あの昔のスピルバーグ作品を見てる？
ね、さっきので言うと、まあ、激突はさ、
うんうんうん、
大学の授業で見たじゃん。
マジで
松島先生が多分課題で見してた
よ。どうしたっけ、うん、松島先生っていうと秒速5センチメートルしか覚えてない。
授業でね、アニメの秒速5センチメートルっていうキラキラしたやつを見せられて
さ。おじさんだからって松島先
生。
坊主の。
俺はもう、てんてんてんって感じだったけど。
いや、ほんと、この人こんな好きなんだっていう。
うん、まあ、激突。
うん、
あと何？あと何？
ジョーズ、ミッツの遭遇、
うん、
インディ・ジョーンズ。
インディ・ジョーンズ見てない
？ E.T.
あ、E.T.、
うん、
E.T. 大好きだよ。
ジュラシック・パーク。
ああ、あれもそうか。
うん。まあ見てるね、結構。
見てる。まあ、なんか、とりあえず見てんじゃない？
なんかね、うん、スピルバーグの作品に共通することなんだけど、
うん、
主人公が育った環境とかがね、
うん、
あの、あったかい家庭じゃないことがすごく多い。E.T. もお父さんいなかったりとか、そうそう、それスピルバーグ自身がそうだったらしいんだけど、
あ、貧しかったんです、
あの片方がいなかった、離婚してみたいな、
うん、
で今回の主人公もやっぱり親がいなくて、
うん、
おばさんとその暴力彼氏にこう、
いや、ひどい家庭だって
本当に住まわしてもらってるっていうね、
うん、
そういうのとか、あとね、絵作りで言うと、
うん、
まあ、今回の作品ってすごく変わった作り方をしてて、現実世界のところはフィルムで撮ってるのね。で、あの VR の世界に入ってると完全にデジタルで撮ってるの。
あ、分かんなかった。
そう。だから、現実世界はちょっと、ぼやっとしたというか、あったかみのあるような感じ。
絵で見せてんだ、それ。
絵で見せてる。で、カメラもちょっと揺れ、手持ちっぽい感じ。人間味があるような。でも VR 行くともうバキバキの極彩色の色でカメラドスンと据えてグワーンと動くみたいな、そこでちょっとこう感覚をねトリップさせるんだけど、現実世界の方で背景の白とか太陽の明るさとかでふわっと白がねこう飛ぶような感じっていうのはスピルバーグあるあるなんだよね。
あ、そういうのあるの。
そうそうそう、E.T. のね、にあの日中の感じとか、ジョーズのこう熱い窓ガラスに光が反射してる感じとかって、ふわっとね白が飛んでるような感じがして、そういうのもね今回見てて、あ、スピルバーグ、なんか昔のスピルバーグだなって感じがすごいする。
いやー、俺わかんないけど、でもそういうのあんだな。だから本当に好きな人はそれを見て、あーと思う。
あーと思うと思う。あとなんか地らしいみたいなね。今回の作品で言うと、あの VR の中で鍵をこうね、鍵穴に刺そうとするところで、現実世界では車で走りながらそれをやってるから、横から車がボーンってぶつかると現実世界で体がグランと揺れて、 VR の世界でも鍵穴になかなか入らない、
入らなかったね。
ああいうね地らしいみたいなのスピルバーグすごく対応してて、
ああだからこっち見てる側もハラハラするみたいな、
そうそう、おーいみたいな。でそこで効果音でバックトゥザフューチャーの、てんてんてんみたいなね効果音が入るんだよ。
あ、そう。
そう、それもバックトゥザフューチャーでエンジンがかからなかったりした時とか、なんかこううまくいかない時にあの音楽が鳴るんだよ。
あ、
効果音が
鳴ってたか。
そうで、おお、これはと思ってね、やっぱスピルバーグ好きな人はねもうたまんない演出がいっぱい。
なるほどね。
そう、
俺はだからそこは普通にうーんって見てるからね。
いや、ほんと、なんか最近は結構シリアスな作品とか、まあ、一個前はペンタゴンペーパーズだしね、割とこう、大人っぽいのを撮ることが多いけど、昔の本当にワクワクするような、あの、スピルバーグが帰ってきたっていう感じがね。
ついに帰ってきたって感じなんだ。
そう、ものすごいしたね。
だから、あの、前の作風に戻ったってこと、
まあ、
進化しつつみたいな。
そうそうそう。そういうのは多分自分の中にどっか持ってると思うから、まあ、そういうテイストをね、もう一回やろうって思ったんだと思うけど、で、そうやってまあ、僕たちは映画ファンでスピルバーグが好きだと、あ、いいな、いいなと思って、こう映画を見てるわけだけど、実際その映画の中の主人公たちが入っていく VR の世界っていうのは、なりたい自分になれるし、なりたい、持ちたい車を持てるし、それがねまた映画ファンにとってはもうたまんない状況なんだよね。
らしいね。
いやいや、タクヤだって映画ファンでしょ。
いや、まあ映画ファンだけど、いや、なんかその例えばさ、アニメキャラに なれるとかさ、まあ中でさ、キティちゃん、
気づいたのいた。
気づいたの。
そう、
ガンダムとゴジラ、ガンダムとゴジラはもうメインで出てくるからね。ああ、それ以外にもさ、キティちゃんとか、
いたいた。
でしょ、いたんでしょ。全然わかんない。
それ楽しみに半減しちゃってるでしょ。
全然わかんない。
いや、むちゃくちゃわかるよ。
嘘、そんないた？
めっちゃいたよ。
他何いた？
オープニング あの VR 説明してる時に、ロボコップが出てきてたりとか。
あ、わかんない。
あと、レイ・ハリーハウゼンっていう、なんていうの、ストップモーション、粘土アニメの巨匠が作り上げたサイクロプスっていうキャラクターとか、あとだってあの車は分かるでしょ、バック・トゥ・ザ・フューチャーのデロリアンがいるでしょ。
いたっけ。え、どこの場面にいた。
主人公が乗ってる車だよ。
あれ、そうなの。
あれ、デロリアンこうやって横ガルウィングで開いてさ。
あれ、そうか。
あれ、そうだよ。
言ってよね、なんか。
いやいや、
これ
分かるか、
バック・トゥ・ザ・フューチャーのあれじゃんみたいなセリフであったら、え、そうなのって。
いやいや、もうみんな分かるよ、あれは。
それだから、
みんな分かる。
あの、説明してほしい。
あれは説明してたじゃん、アキラのバイクは。
ああ、言ってたけど、アキラがまず分かんないから、ああ、アキ、ね、日本のなんかあれなのかな。
いやいや、もうだデロリアに乗ってて、横にあのアルテミスっていうね、ヒロインの女の子がブーンって来て、赤い車体で、もうあれ見た瞬間に、うわ、これアキラのバイクじゃんと思って。
アキラって俺ら世代じゃないでしょ。で
もまあ一個前だけど、でもやっぱもう伝説的アニメだし、
あ、そう、
あれがもうブワーンレースし始めた時はちょっと近年稀に見る鳥肌だったね
いやだから俺はさ、八木くんよりそのアニメ愛とかさ、
うんうん、
多分映画マニア的な要素は多分ないから、
うん、
なんかそれを見てうわーみたいな、まあ、うん、気づきもしないっていう、ね、ちょっとね冷めてるところがあるんだ
で、例えば主人公が、主人公のパーシバルっていう主人公が、うん、腰につけてるベルトは、うん、ハンソロの、あの銃入れるベルトだし、ね、
そうなの、
そうベルトだし、 あと、途中でさ、うん、まあ、最初のレースで言うと、
うん、
もうジュラシックパークの T-Rex 出てくるでしょ、
うんうんうん、
恐竜ね、その後キングコング出て
きた、あ、キングコング出てきた、ね、
そうそうそう、うん、で他は、あ、でもチャッキーは分かったでしょ、
聞いてるんだやばいな、
最後の大きい戦いの時に、うん、おこれ使えよって言って、で H がポイント投げたらこう人形みたいなので、
ああ、なんか暴れてたやつだ、
そうそう、あれはチャイルドプレイっていう映画のチャッキー、
あれなんか見たことある、
殺人人形とか、でっかいロボットのアイアンジャイアントっていうのもアニメのキャラクターだし、うん、あとね、トシロー がずっとボスね、敵のボスを騙してたとこあるじゃん、 VR 世界に、そうそうそう、あたかも現実だなって思わせといて、うん、実は VR の世界だったっていう設定の時に、敏郎の目の色がねちょっと違う、赤色っぽくなってる
よね、あ、なってた、
それはブレードランナー見た、
見てない
ブレードランナーでそれが人造人間か本当の人間かっていうのは、うん、目の奥の色で判断する、そういうのが入ってたりとか、
あ、もうほんと細かいとこまでいろいろ入ってたんだ、
めちゃくちゃ細かい、
でも見れば見るほどハッと気づくところがあるってこと、そうそうそう、
アイアンジャイアントってでっかいロボットが自分を犠牲にしてこう人をね 橋にして自分を橋にして、
うんうんうん、
あの岸にキャラクターたちを渡して、うん、最後溶岩で溶けていくときに、
ね、
親指をこうやって
やってたやつだ、グッて、
そう、それ、うん、エドハルミ、
いやいやいや、それは違うだろ。
それ誰か分かった？
え？
それターミネーター2なんだよ。
ああ、そうなの？
そう、最後シュワちゃんが溶岩溶けていくときに、手をこうやって上に親指を上げて、グッって言って死んでいくっていうの。
エドハルミではない。
エドハルミではないと思う。わ、思う。でも分かんない。スピルバーグのことだから。
エドハルミはハッとするでしょ、それ見たときに。私って。
エドハルミはそうだ、ダブルだからね、うん、そう。そういうなんかこう映画マニア、今たまんないところがね本当にいっぱいある、
あ、だから俺はね、うん、こう見てる中で客席がこう、うんうんうん、ハハハハとか言って笑ってんの、
うんうん
うん、もうなんで笑ってんのってずっとい
や本当そういう
分かんないところが多くてさ、
うん、一回その映画の中で、うん、別の映画の中に入り込むっていう場面があるしね、
うん、
シャイニングっていう映画だけど、
うんうんうん、
あれはね、本当にものすごく怖い映画、もともとは、
はい、
でまあ、怖いからそれをこうなんていうの、いじるというか、
うん、
そうするともう急に笑いになる感じとかも、あ、面白いなっていう、
ただシャイニングがめちゃくちゃ怖いからこそ、
そうそうそう、
の笑いがあるわけでしょ、
そう、
だからシャイニング見てないともう全く分かんないから、
ね、全く分かんない、
俺も全然分かんなかった、
最初にあのテニスボールがコロンコロンコロンと転がってきて、うんうん、あれはシャイニングの中でそれを追っかけていくとどんどん悲劇が起こるみたいなのがあるから、あれが転がってきた時点で、ああもう巻き込まれるんだこいつらみたいな、で、あの双子が出てきたりとか、
うんうん、
あ、もうそれやっちゃダメ、それやっちゃダメっていうところをどんどん行く感じ
あ、なるほどね、
そう、むちゃくちゃ面
白い、その映画のストーリーを追っちゃってるわけだ、
そう、それ、そう、だから知ってるともっと面白い、
うわ
ーガーッつって部屋の中に入ってドーンってなった部屋の番号だけで、うん、あ、もうこの後あれ起こるみたいなとかが、
いや、俺それは本当にね、シャイニングが見ときゃよかったマジで、
いや、だからね、まあ知ってる知らない別にしても面白いけど、
うん、
知ってるとなおね、やっぱり本当に映画愛に包まれた面白い作品だなって、
なるほどね、
そうそうそう、で、スピルバーグっていうのは、まあ、そんだけ名作をどんどん生み出してきて、うん、今回もこの71歳にしてね、こんだけ刺激的で夢にあふれた映画を作ったわけだけど、うんうん、過去のインタビューで、
うん、
映画監督っていうのは少年の時に好きだったものを撮るものだっていうのを言ってるのね、
ああ、前回の、うん、なんだっけ、監督誰だっけ、
ギレルモ・デルトロね、うん、
それもさ、
そうそうそう、怪獣と巨大ロボットね
が好きだったんです
よ。そうそうそう、でやっぱそれはね、すごく多分本当なんだよ、うん、幼い頃に好きだったものっていうのは多分愛情も濃いし、
うん、
自分の中に深く残るからね、
うん、
だからその、うん、例えば恐竜だったりとか、うん、宇宙人だったりとか、今回のだって多分 VR って言ってるけどゲームの延長線な、延長線上なんだよ、だから本当にそういうものを一貫して作り続けてる人なんだろうなと思うけど、
え、ゲーム、宇宙人、恐竜とか、
恐竜、
そこら辺か、
うん、まあプライベートライアンって戦争映画だって、うん、スピルバーグがすごい戦争に興味があって、
うん、
自分が14歳ぐらいの時初めて8ミリフィルムで映画を撮ったらしいんだけど、うんうんうん、それも最初は戦争映画だったりするし、
ね、あ、
そうで、そういう風にスピルバーグは映画を作るけど、この今回のね、うん、レディープレイヤー1っていう映画を多分世界中の子供たちが見て、
うん、
うわ映画ってすげえ面白い、映画ってかっこいいな、俺も撮ってみたいなって多分いっぱい思う子が出てきて、またその子たちが映画監督になっていく、このなんかこう受け継がれていく映画愛みたいなのは、やっぱこれスピルバーグの本当メッセージなんだろうなと思った今回見て。
いやそりゃね、こういう風に撮ってみれと思う人いるよ。
だ
っている
いる、
やっぱ新しいもん今回のレディープレイヤーは、
う
ん、
そうそうそう、
71歳にして、まあ、さらに新しいものを撮るっていうのは、うん、やっぱすごいよな。
なんかスピルバーグってそのジャンルの映画の、うん、もう本当に金字塔を僕作り続けてると思って、
うん、
例えば恐竜ものでジュラシックパークを超える作品はないし、未だに
ない、
ないと思うよ。足立由美ちゃんのレックスぐらいでしょ横並ぶとした
らね
宇宙人との交流ものだってもう E.T. が多分ダントツでしょ。
ダントツか、他ないか、
他ないでしょ、ね、
うん、
あと戦争映画だとプライベートライアンのあの惨状を描いたのはなかなか超えられないと思うし、サメものなんて上手以外ないでしょ
サメものはないから
サメもの上手味がないよ。で冒険ものだってインディ・ジョーンズだってもう、
そうだね、
超えられないでしょ、
うん、
で多分 VR を描いた作品で今後レディープレイヤー1を超えるものは出てこないよね。
ないか、
うん、やっぱそれはスピルバーグの凄さだし、
だもうさ、何、映画監督といえばって言ったらもう、うんうんうん、スピルバーグ1位でしょ。
いやもう世界中で聞いたらみんな知ってるからね。
2位は ?2 位は誰だろう。
まあ順位はつけられないけどね、別に。でもスピルバーグがその世界中で大ヒットする理由っていうのは、うん、言語に頼らない映画構造を初めて作った人って言われてて、
うん、
その会話であんまり重要なことを進めていかない。
ああ。
もう見た目、一瞬の見た目で今何が起こってて、どういう状況で、この後どう動いていくかっていうのがどんどん、いや
絶対それだよ。
そう
だってね、海外の映画で全くさ内容つかめない時あるけど、スピルバーグでそういう場面ってなかなかないもん、うん、
フランス映画なんてほぼ分かんないからね。
分かんない、うん、
だからスピルバーグ本当音消してみても、あの話が全部分かるっていう。
あー、やってみようじ
ゃんそれが言葉が伝わんない、うん、どっかね、
うん、
もう辺境の国だったりとか、うん、全くこの文化の感覚が違う国でもやっぱ受け入れられてヒットしていくっていう、スピルバーグの多分映画論っていうかね。
ああ、それは面白いな。
そう、レディープレイヤー1も、うん、まあ世界的にもう大ヒットだしね。
あ、やっぱ大ヒットしてんの。
もうとてつもない大ヒットでしょ。
あ、そう、なんかどうなんだ、周り見てんのかな。
見てるでしょ。だって初日の初回行ったら満席だって、拍手を起
こす。いやあれ、初日は本当の映画ファンが行った
よ。まあまあそうね、あのメカゴジラのところもね、面白い
よ
ね。
え、どうなの、やっぱゴジラ出てきてテンション上がった。
いや、むちゃくちゃ上がったよでんでんでんでんでんでんでんでんでんつってブワーってなってって、メカガズラうわー
メカガズラって言った
言ってるあの女の子言ってたもん、車の窓から。
あれはワクワクした、
ね、あれはワクワクした。だ今までに、今までのメガゴジラにないデザインだったから、全く新しいデザイン。
違うの？
そう。だったから、うん、それはそれで面白かったし。
あー、またフィギュア買っちゃうじゃん。
まあ、出ればね。うん、それに対してね、トシローがね、うん、俺はガンダムで行く。
いや、もう、あれびっくりした。
むちゃくちゃかっこよかったね。
日本人のキャストの子がね、
そう。
俺はガンダムで行くって。
日本語で言ってたからね。
日本語で言ってたから、ちょっとワクワクした。
いや、あれ、あのシーンは本当にすごいね。ガンダム対メカゴジラだったから。
今までにない？
ないよ、ない。そんなコラボない。エヴァンゲリオン対ゴジラはなんかキャンペーンであったけど。
あったんだ。
そう。
それどっち勝ち？
それ別に勝ち負けない。
あ、そう。
ウルトラマンでもよかったかなと思ったけどね。
あ、ウルトラマン出てたら俺もっと興奮してた。
うん、で、トシローが、なんかね、こう、ライト、ペンライトっていうか、うん、あれをバーってね、空に掲げて、バーってでかくなって、シ、うん、ュワーってなったら、うん、ゴジラと戦うっていうのは、本当ウルトラマン対ゴジラっていうのは夢の、ファンはね、本当に見たいやつだから。
うん、そうね。あ、たださ、あの、トシローがさ、
うん、
なんか、みんな戦ってる時にさ、ずーっと黙ってるじゃん。ずーっと黙ってて、
めっちゃ言われてたからね、
周り
から。おい、お前やれよ、みたいな。
早く戦えとか言ってんのに、ずーっと瞑想してんだよ。で、瞑想した後の危機に陥った時に、俺はガンダムで行くってガンダムで出てくるわけじゃん。
はいはい。で、なんか1分ぐらいしか戦えない。
あれさ、もっと早く戦えなかったのかな。
いや、やっぱ出し惜しみにしたくなかったんじゃない。
日本人ってああいうさイメージなのかな。
あー、確かにね。
こう目つぶってこう
何考えてるか分かんない、
何考えてるか分かんない、こう黙ってる感じ
で最後にバーッと刀振って、うん、終わりみたいな、
ね、
あ、そうかもね。
そこだけ俺はねちょっとギャグっぽく見えたけど、
確かにね、死んでくしね。
早く年
頃だけ、おい何やってんだよみたいな。大東
大東。あれはね面白かった。
完全にね三船敏郎だもんね。
あ、その敏郎なの。
いや、そういうこと、それも分かってなかった。
そっかそっか。
だからあの大東っていう VR のキャラクターは鎧着てて、顔とかもマジで三船敏郎だよ。
本当に？
うん、むちゃくちゃ似てる。これパンフレット載ってなかったかな。
それは知らなかった。
いや、だってそこ気づきなよ。
三船敏郎は気づかなきゃダメだね。絶対。
何やってんの、この大東。この三船敏郎だよ。
なるほどね。あ、すごい。すごい。三船敏郎も出てたんだ。
そう。で、最後だってエンドロールで三船プロダクションで出てたもん。
そっかそっか。
いや、やっぱ本当にね、世界中のね、映画をこう、なんていうの、詰め合わせたっていうかね、
うん、
なんか僕は見てて思ったのは、自分のさ、拓也もあるかもしれないけど、
うん、
好きな映画ってやっぱ DVD 買ったりとかさ、
そうね、
本を集めたりするじゃん、
うん、
でそれをこう一箇所に集めて、それを眺めてるのだけでも幸せじゃん、
うんうん、
でそれを眺めてると、あ、この映画こういう場面があったな、こういうキャラクター良かったよなっていうのを思い出すけど、うん、この映画ね、なんかそれに近いような感覚。
あ、
こう本当に世界中のキャラクターとかが集まってきて、うん、名場面をどんどんどんどん見せてくれる感じ。
はいはいはいはい、
自分のもう書斎の宝物の中にずっとこう浸ってるような感じがしてね、これはちょっと今年度で今年ナンバーワンですね、今のところ。
あ、ナンバーワンいった？
ナンバーワンいきました。
あれ前はなんだっけ？
前なんですよ、
ね、あ、俺はパリ行きが、
あ、パリ行きナンバーワン、
ね、ナンバーワンだったけど、レディープレイヤーは上行った、
うん、上行きましたね。
あららら、
完全に。
まあ映画ファンはそうなのかな、
うん、やっぱり愛情を込めて作られてるなって感じがするもん。
うん、そっか。
まあ今年ナンバーワンで、
うん、
ちょっとこのまま独走してもらいたいですけどね。
まあね、
うん、
もう終わり？
OK です。
じゃあ
続いては、はい、たくやくんの世界遺産コーナーでーす。はい、続きましては中山拓也プレゼンツ世界遺産でーす。
世界遺産でーす。はい。
だ、映画にまつわる世界遺産を毎回紹介っていう感じでね。
うんうん、
最初はスターウォーズで撮影の舞台になったスカリック・マイケル。
スケリック・マイケルね。
で、次がモダンタイムスで産業遺産で文化島でしょ。
文化島、そう。
前回シェイプ・オブ・ウォーターで エロ官能っていうことでインドの
カジュラホジーン、ね、
カジュラホジーンでしょ、うん、今回レディープレイヤー1はねまずそもそも未来の話だしね、
うん、あそうね
そう2045年のオハイオ、
うん、
え
いやね
ないでしょ
この映画ね予告編見た時に、うん、うわ世界遺産出てきたって思った
マジで
うんでもやりーだよ
ああえ最初のシーン、
うん、
あのオハイオのどんどんトレーラーを積み上げてっていくような街でしょ、
うん、
あれどこだっけどこだっけあれアフリカ
全然違う
え
じゃあヒント言うね
うん
レースのシーンに出てきてる。
ニューヨーク？
ニューヨーク。そう。今回の世界遺産ニューヨークにあります。
ニューヨークのどこだろうな。セントラルパーク。
ブ。
あ、エンパイアステート。
ブ。
で
もアメリカと言ったら。
あ、銃の女神か。
そう。
いや、トレーラー積み上げてること関係ないじゃん。
関係ない。全然関係ない。自由の女神。
自由の女神ね。僕行きました、行きました。
あ、行った？
行った行った。
え、いつ？
うんとね、去年の秋ぐらい、仕事で。
あー、なんか行ってたな。
行ってた行ってた。
仕事で行って、カジノとか行ってんの。
社長と一緒に。
あどうだ
カジノ行ってないけど。
自由の女神。
よかったね。
え、それはさ、中には行ったの？
中には入ってない。
あ、船でこう見たぐらい。
あ、っていうか、なかったら登れるんだっけ？
あれ登れる。
展望台になってる。
そうそう
そ
う。
それは行ってない。島には降りた。
ああ、リバティ島？
そう。で、ぐるぐっと回って帰ってきた。
あ、行ったんだ、リバティ島。いいな。俺、だから、船でしか見てないから。
え、いつ行ったの？
あ、それ2年前とかかな。
アメリカ行くって言ってたもん。
うん。でさ、あそこ、もう、やっぱ世界中人気だからさ。
うんうんうん、
まず予約取れない、中の
時
も。それぐらい人気なところで、まあ、アメリカの、まあ、象徴となる建造物ですね。
うんうん、
今回は、これを、説明していきたい
スタチューオブリバティですね
そうでこの世界遺産1984年に登録されました
はいはいはい
でまあ評価されてるのは19世紀における鉄鋼技術の最高傑作ということで、まあ、評価されてます
うん、うんうんうん、
でどう自由の女神って、
うん、
やっぱアメリカと行ったらみたいな
あるでしょうアメリカと行ったらでしょ
イメージでしょ、
うん、
でもこのさ自由の女神って、うん、何っていうのは知ってる？
なんかうっすらと聞いたのは、うん、フランス人の彫刻家が母親を模して作って、
うん、
なんかの記念の時にアメリカに送ったんだ
って、うん、あ結構知ってるね
で 元のはフランスの中にあるんでしょちっちゃいの
あそうそうそう昔そういう大きなあの建造物作る技術なかったから、
うんうんうん、
ちっちゃいのをまず1メートルぐらいのを作ってどんどんどんどん大きくしてってあの大きさになった
へえ
そうそうで、これ正式名称は世界を照らす自由っていう
おおかっこいいね、
うん、自由の女神っていうのはニックネームみたいな
もんああなるほどね、
うん、で、リバティ島という小さな島に建てられてる像ですね、う
ん、なんかさ行って、
うん、
新しい発見があったのは、
うん、
歩いてるっていうこと
あ、
うん、
見ちゃった。
見ちゃった。なんかわらじ履いて。あれ、あ、そっか、こんな風になってんだと思って。
そのさ、足元に何あるか知って
る？いや、知らない。
あのね、ちぎられた鎖と足かせがあるんだよ。
うんうん、へぇー。
で、それを、こう女神が、こう、左足で、ぐっと踏みつけてるみたいな。
気づかなかった。
いや、だから見えない。
あ、そうなんだ。
で展望台の、真上からだったらこう真下覗いたら見えるかもしれない。
へえ、面白いね。
でまあこうこれをまあすべての弾圧抑圧からの解放とか、
うんうん
うん、まああの人類がみんな平等であるっていうことを象徴してます。はい
はい。
で高さはどれぐらいあると思う？
いやー108メートル。
うん。これ台座含めると高さ93メートル。
うん。
ゴジラより、まあちっちゃいか。
ちっちゃいね。
うん。右手には何持ってる？
右手と上げてる、上げて
る方。そうそう、上げてる
方。上げてる方。
うん。
トーチでしょ。
おお。
光でしょ。
おお。左は？
なんか六法全書みたいなやつ
なんない、これはまあ独立宣言書みたいなものね。で、まあさっき言ってたけどさ、
うん、
顔が設計者の、
うん、母親だっけ、
母親をモデルにしてる、
うんうん、結構美人なんだ。
いやそんな美人じゃない
マジで。僕外国人好きな人だからやっぱなんか綺麗だなと思
え、何人が好きなの？フランス人だっけ？
いや別に何人でもないけど、やっぱベストはブロンドブルーアイだよね。
ああじゃあ自由の女神とかの顔って結構タイプ
だ、ね、結構タイプだね
ちょっと怖くない？でもなんか
まああのリリシーっていうか、なんていうの、
これがお母さんか、お母さん、
うん、あでも怒ってるね、なんか
ちょっとね、なんか冷たい感じの、
うんうんうん、
これだって最初こんな感じだったんだよ。
これは今の顔ではないの？
ちょっとね変えてった
ら、あそうなんだ、どんどん、確かに最初の顔怖いね、うん、
で腕ね、腕、
うんうんうん、
腕は誰モチーフにしてるか、
え何それ、腕違う人モデルにしてんの？
そう、顔は母親で腕は
誰かのモチーフね、
誰かのモチーフ
な、それ腕が有名な人なの？
いや有名じゃないいやもうさ、顔母親だから
お父さんじゃないの？
いや奥さん来るでしょ次
いやだって腕ってさ、
この奥さん、なんかちょっとやぼったい感じのこの奥さんの腕が
田舎の人っぽいね、なんか、
うん、そう、
はい、なるほどね。
でまあね、今回ね、うん、自由の女神、まあ、調べていく上で分かったのが、
うん、
まあ、さっき言ってた設計者、
うん、
彫刻家なんだけど、
うん、
彫刻のバルトルディっていう人が人生をかけて作ったのがこの自由の女神だったんだよね。
うんうんうん
うん、だからまあその作った経緯っていうのをちょっと起承転結に分けてね、
うんうん、
説明していきたいと思います。
はい、
はい、まず木、
はい、
まず木から
分ける必要あんの？それ
え分けるの？いや分かりやすいじゃん
まあまあまあ、うん、
いいでしょ、
はい、いいですよ
はい、まずきっかけね、
はい、
はい、あの女神完成から遡ること、うん、21年、
うんうんうん、それはあの本当の今ニューヨークにある自由の女神の話、
そうそうそう、
はい、
遡ること完成から遡ることだからね、
うん、
21年、
うん、
フランスのベルサイユで、ね、うん、あるパーティーが行われてました。で、家主は、政治家でもある、ラブレーっていう人物。
うんうん、
もうおじいちゃん。
うん、
で、まあ、いろいろな著名人がこう参加して、
うん、
まあ、あの、パーティーをしてたわけですよ。
うん、
で、そのラブレーが、
うん、
まあ、なんだろうな、酔った勢いでね、
うんうん、
まあ、アメリカとのね、両国との、
うん、
あの、深い友情の証となるように、
うん、
なんかアメリカにプレゼントしようぜって言うの。で彫刻家、
ね、
そうそう、彫刻家のバルトルディって当時31歳だったんだけど、
うん、
に依頼をするわけ、
うん、
まあ、アメリカの独立100周年の祝いと、
うん、
あとアメリカ南北戦争の混乱で苦しんでたから、まあそういう意味でも、まあ、プレゼントしようっていうことを言います、
うん
うん、でバルトルディ、
うん、
別の政策をやりながら、
うん、
まあ、アメリカを旅するわけ、
うんうんうん、
アメリカってどんなとこだろ
う、うんうんうん、
で、まあ、アメリカ当時、まあ、あの南北戦争でこう疲れてて、
うん、
まあ、奴隷制は解放されたんだけど、
うん、
まあ、貧困がの人たちがいっぱいいてスラム街がこう多かったんだよね、
うん、
で、まあ、そういうところをこう見つつ、
うん、
バルトルディはその作品をこうイメージして
くる、うんうん、それ木？
ん？
まだ木なの？
木
長くない？
いやでもトントントンといくからもうこの後
はいはいはい、
はい、でまあイメージしていく中で、
うん、
これちゃちゃ入れないで、
いやだって木だけでさ起承転結もうあるじゃん、流れて波が
これ当時の
うん
ニューヨークの港、
うーん、
これ移民が
どんどん入って
くるの、どんどん入ってくるの、
へえ、
でこう まあ、ここがリバティ島なんだけど、
うんうんうん、
まあ、ここに建てられる。建て。ここにさ、ね、あの、建てばさ、
うん、
こう、移民を迎え入れられるわけじゃん。
うんうんうん、
だから、ここに建てようっていうのを決意するわけ。
うんうん、
はい。これが木。
はい。続いて章。
はい。続いて章。
はい。
ラブレーっていうおっさんの提案から、約10年経ちました。
うん。経つね。
ようやく制作を開始します。うん。で、資金がなかったわけよ。
うんうん。
で、キャンペーンとして宝くじとか、
うん、
パリ万博で完成した。
パリ万博ね。
なんつった俺。
パリ万博。
パリ万博で完成した頭部。
うん。
頭だけを展示して、
うんうんうん、
資金を調達していくんだよね。
へ、
うん、
そういうやり方ってやっぱあるんだよな。
そう、今のクラウンド
クラウド
ファンディングみたいなことだよね。
うん、
で昔からあったわけ、
うん、
で、エッフェルって、
うん、エッフェルタワ
ーそう、
うん。
エッフェル塔のエッフェル、
うん。
エッフェルに骨組みの制作を依頼します。
エッフェルってのはエッフェルさんがいたのね。
エッフェルさん。
あ
うん、
骨組みお願いされたんだ。
そう、エッフェルってさ、当時橋造りの巨匠みたいな感じだったの。
熊健吾みたいな。熊健吾みたいな。
誰それ
日本の建築家。
まあまあまあまあ、すごい人だったの、
うん、
鉄塔とアーチのバランスとか、
うん、
構想力が結構評価されてて、
うんうんうん、
まあニューヨークこう結構風が吹くから、
うん、
その風に負けない、
うんうん、
あの骨組みを作ってくれっつって、
うんうん、
フェルに依頼して、
うん、
で制作から10年後、
うん、
やっとパリに完成した女神像が立ちます、
うん、えそれが何メートルなの？
いやもう
でかいね。
でかいやつ、もう100メートル近い、ね、いい女神像が
一回パリに
立つ。一回パリに立つんだよ。知ってた？
知らなかった。
俺も知らなかったんだよ。パリに一回立ってんだよ。
おうおう。
ただ、
うん、
ただね、
うん、
台座ってどうなってんのみたいなことでしょ。
うんうんうん、
そうだよ、
うん。どこに立ってんのってことだよね、
うん。アメリカではまあ、台座を作る準備ってのがされてたんだけど、そのバルトルディの呼びかけで。
うん、
ただ、
うん、
アメリカでは事件が発生していました。
あ、なんか次回続くみたいな、なんか。
そう、ここから天に。
次天だからね。
天に入っていくわけですよ。
なんだ事件がしていた。
はい。
台座の完成が間に合ってなかった。
まあそういうことだよね。それしかないよね。そう。天ね。
うん。
これ数年前、完成から数年前遡ってみると、
うん、
アメリカでは、
うん、
まあバルトルディ あの呼びかけで台座の設計と資金集めっていうのが行われてたんだけど、
うんうん、
アメリカ人、女神に全く関心がなかった。逆に。
どんなのが来るかもわかんない、
ね。そうそうそう。逆にね、なんか、わぁ、うさんくさいこと始まったぞ、みたいな。
うんうんうんうん。
いう感じで、
うん、
怪しまれてて、
うん。
で、あと、ニューヨークタイムズの論評では、
うん、
シャレっ気の強いフランス人が、
うん、
人のいいアメリカ人を一杯食わせようとしてるっていうふうに書かれたり。もう本当にすごい言われようだった、ね、
フランス人のことめっちゃバカにしてるじゃん。
ん？
アメリカ人
が。あ、そうそうそう。
ね。
うん、バカにしてたわけ、
うん。
で、この状況を救ったのが、ニューヨークの新聞、ザ・ワールドの社長。
うん。
うん、
でこの新聞。ザ・ワールドの社長、ザ・ワールドさん？
この人はね、ピュリッツァーって人。
あ、ピュリッツァー賞の人じゃん。
あ、有名な人なんだよね。
うん、そう、う
ん。この人が、この状況を救ったんだよ。
ほうほうほう。
でこの新聞の特徴としては、まあ、大きく目に飛び込みやすい特ダネ、
うんうんうん、
文春みたいな感じかな、
うん、
多分違う
東スポかな、
東スポみたいな感じそうで、まあ新聞で呼びかけんだよ、
うん、
おいニューヨークの市民何してんだと、
うんうんうん
うん、億万長者金出せよとか、
うーん、
みんな立ち上がれみたいなことを
すごいね
言うわけ、
うん、
でその結果募金箱がいろんなとこに置かれたりとか、
うんうん、
いくつも団体が生まれて、
うん、
資金が集まって、
うん、
その後、
うん、
資金が集まって台座がついに完成するんだよ。
同じこと2回言ってるじゃん。
言った今。
資金が集まって、
うん、
その後、
うん、
資金が集まって
なんかね、 もう稽古忙しいからさ、ここら辺さ、まとめられてないんだ、全然。そう。ついに台座が完成するわけですよ。
ほうほう
ほう、はい。で、ケツに入ってきます。
もう分ける必要ないでしょ、それ。
ケツに入ってきますよ。
ケツはもう立つしかないでしょ、そこに。
で、まあ、フランスでね、
うん、
まず、その女神の解体作業。
一回バラバラになるのね。
そうそうそう。梱包作業が始まって、うん、で、フランスの軍艦に乗って、
うん、
ニューヨークに向かうわけ。
うん、
で、構想から21年、
うん、
ついに台座に、こう女神が建てられて、
うん、
1886年10月、
うんう
ん、あいにくの雨ですよ。
うん、始まりはいつも雨だしね。チャゲアンダンスね。
ダメだよ。まあ、アメリカの大統領含め、
うん、
100万人がそれを見に来てた。
すごいね。
そう。で、バルトルディがね、
うん、
制作者、
うん、
王冠の展望台にいて、
うんうんうん、
でフランスの国旗をね、
うん、
こう持って顔を隠したり、
うん、
で、合図とともに、ブワーってこう。
え？そんなんできる？
できるみたいよ。
めっちゃ顔でかいでしょ。
そんな。いや、一人かどうかわかんない。
人間がさ、隠してバーってやれる。
いや、でもバルトルディと多分もう一人、二人いたんじゃない？で、こう、隠してたのをバンって取って、お披露目みたいな。で、うーわーってゴゴゴゴゴゴみたいな。
ジジビキとともにね。
そう、迎えられたっていうね。
うん、
お話が。
もう素晴らしいね。
あるんだけど。
ケツ。
ケツ。これ、うん、もう終了なんだけどさ。いや、だから、俺がこう調べてて、うん、わ、すごいなと思ったのが、
うん、
まあ、21年かかってんだよ。うん
う
ん
う
ん、
制作にね。
うん。まあ、バルトルディ、最初31歳だったんだけど、うん、まあ、52歳までかかったんだよ。
本当に生涯をかけた。
一人の男が、うん、まあ、人生をかけて作ったものだったんだっていうことに気づかされたわけ、
うんうんうん、
で、まあ、バルトルディは私の生涯の夢は叶えられましたって最後言ってんだよね。
いや、素晴らしいね、うん、いや本当だって世界中知らない人いないからさ、これを作った人の気持ちなんてね、うん、もうめちゃくちゃ幸せだろうね。
いや最高だよ、
うん、
そんな作品だって俺ないもん。
俺ないってどういうこと？
いや、出演作でさ、みんなが知ってる。
まあまあまあ、確かにね。それは、僕、シン・ゴジラあるからね。出演作。みんな知ってるから。
シン・ゴジラね。
シン・ゴジラ。
自衛隊の役で出てんだ
けど。自衛隊役で出てるからね。
画面の左端に。
左端で。
注目してると。
腰をちょっと曲げながら。
急いでくださいみたいなやってるやつだよね。
特徴的な男は僕ですからね。
代表作あるんだ。
代表作は僕やっぱシン・ゴジラだね。
まあそういう意味ではね、やっぱり、うん、このバルトルディ
何まとめ入るの？
恒例
の感じた？恒例のウィキペディアまとめ、
まとめ入るよ。
そうそう、ダークペディアね。
そう、
ダークペディア。
まあ銃の女神、
はい、
まあ、アメリカの自由と民主主義の象徴で、
うん、
まあ、あまり知られてないんだけど、
うん、
フランス人彫刻家バルトルディが人生をかけて制作した世界で最も有名な芸術作品なんだなっていうことです、
はい、まとめが一番入ってこないんだけど。まあ自由の女神本当象徴だもんね。
うん、
なんかね、いろんなやっぱ映画でも使われてて、
うん、あれでしょ？ゴーストバスターズでしょ？
ゴーストバスターズもそうだけど、うん、歩いてるからね。これの使い方うまいなと思ったのは、うん、パシフィックっていう太平洋戦争を描いたテレビドラマがあるんだけど、うん、それでアメリカからそのまま太平洋に向かっていく出兵っていうかな、
うん、
みんな本当に寄せ集めの軍艦みたいなのを載せられて、うん、出ていくのね、うん、その時に銃の女神を見ながらその人たちが出ていくんだよ、
うん、
で俺たちの自由ってのはどこにあるんだろうっていうのを喋りながら戦争に向かっていくっていうのはね、これすげえなって思ったね、
うん、確かにな、
うん、
いや、あれをその自由の女神を見て思うことってやっぱいろいろあるから、
うんうんうん、僕は美人だなと思ったね。
それなかなかいないよ。
それモナリザを見た時も思ったね。うわ、めっちゃ綺麗じゃん。
なかなかいないと思う、それ。
外国人マニアからするとやっぱね、西洋美術は、ね、結構
燃えるものがある。
燃えるものがある、ね。
あ、そう。まあ、そんな感じで。
はい。
世界遺産コーナーは以上です。
はい。
はい、エンディング。
あら、このスタナーの曲が聞こえてきたということは、
はい、
いよいよもう別れの時間です
ね。別れの時間が近づいてまいりました。はい。
どうなの、このポッドキャストのなんか反響っていうかさ。
反響ね、まあ。
見てるのかな、みんな。
お一人ね、この前、ツイッターでリアクションしてくれて、で、その人がね、西園寺さん。
西園寺さん。
女性なんだけどね。多分福井の人なん
だ。お、タブヤ君と同じじゃん。
そう、同郷の方で。
どうだ、サバエかな。
そう、それはそこまでは分かんないけど。
サバエメガネ夢だから
。なんかね、もともとね、この方はね、多分ね、仮面ライダーで僕のことを知ったみたい。
あ、じゃあタブヤのファンなんじゃない。
いや、ファンで言ってくれたら、それは嬉しいんだけど、多分ファンではないんじゃない？特オタって書いてあるんだけど。
特撮オタクだね。
あ、特撮オタクのこと、特オタっていうの。特オタで、その、まあ、僕が仮面ライダー、オーズみたいな、オーズっていう。
あの、頭に、あの、コイン挟まれ
てる。そうそう、出たんで、結構なんかその反響が、あの、最近すごかったんだ。
最近
そう、なんかニコ生でさ配信されて
て、みんな突っ込まれてたもんね。
そう、なんか俺がゲイみたいに言ったんだけどそれが結構面白かったね。そう、
うん、
でこの方はね、
毎回聞いてくれてんのかな。
毎回聞いてくれ、ちょっと読むね。いけいけかゆけどっち
ゆけ
ゆけか、読む読む。
いや、タクヤが作ったんでしょ。
ゆけ世界 シネマイさんは、お勉強、
世界シネマイさん、
ゆけ世界シネマイさんは、お勉強ポッドキャストプラス、仲いい2人の雑談だから、聞いていて楽しい。
うわ、嬉しいね。
月1なのが残念だけど、繰り返し聞けばオールオッケーっていう。
いや、めっちゃ嬉しいじゃん。
最高のコメントをね、くれたの。
すごいね。
で、
いいかな。
いいってことにしとこうぜ。で、あの、シェイプオブウォーター。
はいはいはい。
この前の配信聞いて、
はい、
あの、面白そうだなと思って調べたら、まあ、福井でやってなくて。
え？マジで？
マジ？噴死するわって。
どうだ？本当だ。噴害して死んじゃうけど。
まあ、噴死するわ。
すごいね。
福井でやってないって。
福井どんなに田舎なの？
衝撃だよ。
ほんと福井田舎だったな。
いや、岐阜も変わんねえだろ。でね、この方からね、
はいはい、
こういう要望があります。
お、
個人的な要望ですが、
はいはい、
公式に番組の略称があったら嬉しいです。
うんうんうん。
セカシネとか、
うんうん、
シネイサとか、
うん、
わかんないけど。
そのメインタイトル略した時に死ねって入ってるのどうなの？
それ思った。俺もこれせかしねで行きましょうってねツイッターで返したんだけど、死ねってちょっとね、
なんか縁起悪そうだよね。
ちょっと縁起悪いかなって感じもしてるんだ
よな。それ以外だと、どういう文字になるんですよ。ゆけゆけせか
ゆけせか
ゆけ世界死ね遺産、遺産となんか縁起悪い。
なんかね、そうなんだよ。なんかね、略しにくいんだよな。
略しにくいね。なんだろうな。略称はない。
略称なし。
略称なし。
だからさ、これはこういうのをさ、ツイッターで多分つぶやいてくれる人がさ、多分めんどくさいんだよ。そうなってくると。日経世界死ぬまでさ、長いからかね。
なんかじゃあアイディア募集しよう
よ。アイディア募集しよう。
でも西園寺さんとかセカシネか、シネイサ。
でもセカシネいいと思うけど、
まあ、じゃあセカシネ。
福井弁でさ、
セカシネ、
福井弁でさ、シネって結構言う。
うん、本当にシネってこと
なの？違う違う、あの、早く 死ろとか、死ろ、死ろっていう意味で、
うんうん、
死ねっていうの。
死なさいってことね。
そうそうそう。
死ねえって。
そう。
ああ。まあじゃあ、せかしねにしようよ。
せかしねでいっか。
うん、せっかく西園寺さんが言ってくれてるから。
そうだね。
そうだね。
もう古い。
そうだね。じゃあ、この、ポッドキャスト聞いてなんか感想をつぶやいたりするときはハッシュタグせかしねで全部カタカナで。
カタカナ？ひらがなの方が可愛くない？
あ、じゃあそうしよう、うん、全部ひらがなでせかしねね、
う
ん、
そうね、
あ、
そういうことです。ヘビ君はじゃあなんか
最近思ったことというとね、
うん、
なんか映画館でやっぱ映画を見ることがすごく多いけど、
うん、
あのマナーを守らないって本当に多いよね。あ、もうなんかおじいちゃんみたいなさこと言うけど
こと言ってるよ。おじいちゃん
まずね、あの始まって10分ぐらいしてから入ってくる人とか、うん、事情があるのかもしれないけど、
うん、
なんなんそれって思うよね。
まあまあいるけどね。でもさ、それはまあ間に合わずなんかトイレしてたのかもしれないしね、うん、でそういう時はでもさ、こうパフォーマンスした方がいいよね。
どういう？
もうなんかさ、堂々と入ってくるんじゃなくて、
うん、
うわーみたいな顔してさ、なんかもう。
顔っていうかもうわかんないじゃん、真っ暗な。
もう汗かいてさ、うわーみたいな感じで。
みたいな。
そうそう。やっべ、やっべぐらい言っていいんだよ。やっべっつって。
いや、僕それやっぱね、ちょっとマナーとして、もう、始まるまでにはそうちゃんと来てよと思うね。その映画を作ってる人たちに対しても、やっぱなんかちょっと失礼だなと思うし、
まあね、うん、結構大事なシーンで入ってこられると、
うん、
マジかよと思うからね。そうそ
うそう。あとそのまあもう本当にあれだけど携帯の画面とかさ、喋、
うん、
ってる人とかさ、
うんうん、
あの見てないのかと思うもんね。あの映画が始まる前のさ、
うん、
のトーキングとかさ、うん、あれもまああれもちょっとおしゃれすぎるんだけど、
あ、そうだね。
そう。本当にもうガチで喋っちゃダメだからねみたいな、そういう広告だったらさ、もうちょっとも
っと威圧的な方がいいのかな。でもやっぱ雰囲気ぶち壊しちゃうしね。
まあまああんまりきつい言うとね、
こうデートで来た人なんかそんな強く言われて何だよって言っちゃう。
でもやっぱまあね、本当に映画を愛するからこそ、
うん、
もうちょっとこう周りも気持ちよく見れるように見てね、見てねってのはもうね。今日なんてさ、アベンジャーズ見てきた、うん、僕の横に座ってたさ、
うん、
まあ、おっさんなのか分かんないけどさ、
うん、
足を組むんだけど、
うん、
あの、まあ、足組むときってさ、
うん、
例えば左に足を組む、右に足を組む、
うん、
自分がもうギリギリその足を組む反対方向までお尻を持ってって、
うん、
で、足を組んで、でもちゃんと自分のこのなんて膝、肘掛けの範囲から出てない範囲で組むじゃん、
うんうんうん。
なんかその人ね、ギリギリいっぱい僕の方まで寄ってきて、で、その僕の方に向けて足を組むから、もう、なんか僕の足の前におじさんの足がある。
はいはいはいはい。
これ、なんでこんなことになるんだろうと思うよね。
いやだからね、境界線はちゃんと守ってよっていうのはあるよね。
うん、手とかね。
うん、その電車とかでもそうじゃん。
そうそうそう。
境界線全然引けてない人がいるから。
そうそうそう。うん。だから僕そのおじさんが、足を引っ込めた瞬間に今度僕が足を出して、
うん、
はい、こっから入ってこないっていうのを僕はもう映画始め30分ぐらいしてもうやったから、もう最後足ジンジンになって
でもさ、そうやってさ意識しちゃうとさ、
そう、集中できなくなるんだよ。
集中できなくなるから嫌だよね。
そうだから本当にやっぱなんか周りも、もうちょっとだけでいいんだよ。もうちょっとだけ周りにやっぱ配慮してほしいなと思って、ね。
あとはさ、人がいない映画館を選ぶとか、そうすればいいんじゃない？八木くんが豊島園とかさ、
豊島園最高だからね、
うん、
新しくて広くて人いないっていう、うん、
歌舞伎町とかだとさ、やっぱ、
まあ、
人いっぱいいるしさ、
隣に人いるからね、
結構
酔っ払いとかね。
酔っ払いもそうだけど、俺が思ったのはね、匂い、
うん、
香水をつけた女子が結構歌舞伎町の映画館多いかな。
うん、確かにね。
だからね、いい匂いなんだけど、ね、
うん、
2時間その、うん、あの匂いを嗅ぎ続けて結構苦痛。そういうのフェチな人がいいんじゃない。
うん、うん、 ポップコーンとかも食べたいからね。香水の匂いくるとちょっとね。
あ、ポップコーン食べる派なの？
最近はちょっと食べる派になってきた。
あ、そう。
昔は全然食べなかったけど、
全部食べきれない。
食べきれないね。そうだね、映画館のマナーちょっと思ったかな。
親父みたいな。
親父になったね。もう30にもなると文句をね、小言を言うようになってしまいましたね。
まあそこはね、ちょっと気をつけたいけどな。他はないかな。
他ないかな。
じゃあまあまたね、このラジオ、聞いてくれた方、皆さんレビューとコメント。
レビューはあるんだっけ？
レビューはね、あれね、多分何件か、レビュー投稿してくれないと、表示されないシステムだから。
あ、そうなんだ。
レビューまだ今何も書いてないことになってるから、ちょっと寂しいじゃん。レビューの書き込みと、はいはいはい、メッセージの投稿、ツイッターのフォロー、あとはなんだ、リクエストとかでも何でもいいんで、よろしくお願いいたします。
次5月の、まあ、中頃とか末だから、その時に取り上げてほしい映画とかがね、もしあれば。
次ハッシー来るからね。
ああ、じゃあハッシー次な、でもやっぱ最新作の方がいいよね。まあちょっと考えましょう、次何やるかは、は
い。じゃあまた、
まあね、寒暖差の激しい季節なんで、リスナーの、ね、皆さんもお体ご自愛いただいて、
ご自愛ください。
そう、サヨンさんもね、これからもちょっと嫌いにならずに大丈夫。
ファンはもう逃さないからね。
そう、もう絶対逃さないからね。
絶対もう
これからもそっち向いて仕事するようになるから、ね、寄せるように寄せるように。
じゃあなんか発信一緒にお願いします。
はい、じゃあ皆さんまた次回1ヶ月後
お楽しみに。
はい、聞いてくださいね。バイバーイ。
バイバーイ。